エス様の恵みと平和が豊かにありますように。おはようございます。寒い日が続いておりますが、皆様方の健康が守られますように。先週ですが、私たちの家にご夫婦が一組おいでになって、少し話をする機会がありました。カナダから来られてもう20数年になりますが、ご主人が日本の文化になかなか馴染めず、ご自身では離婚の危機を迎えていたとおっしゃいました。奥様の方は、そんなことあったの?なんてことで、お互いどうも違っていたようなんですが、そういう中で、救いになったのは犬でありました。犬を飼いたい。そう思っていたところ、本当に素晴らしい犬が来てくれた。そして、自分は犬に救われたのような話をなさるんです。で、私も同じような経験がありましたので、犬談義が始まってきました。写真もたくさん見せてくださった。犬が笑ってる写真って皆さんご存知でしょうか。何枚もこの犬が笑ってる写真がありました。まあ、どう考えても笑っているだろうな。ご主人が大変疲れて、心にですね、重いものを抱えておられた時に寄り添ってくれた。そして自分の気持ちを汲んでくれた。その犬が13年を経て、2週間前に亡くなったということで、1週間もう人に会うことができない、言葉を発することができない、ようやく今日ここに来ましたとおっしゃったわけですけれど、まあ似たような経験を犬を飼ってらっしゃる方であればされたことがあるかもしれません。犬は人間の言葉を理解できていないのかなと思いますが、飼い続けていると、いやいやそうではない、言葉が分かっている。私が飼っていた犬は2つほど言葉を理解しておりました。一つはご飯。ご飯というとですね、もう飛んできます。まあもう一つあるんですが、まあいろいろ言いますと時間が過ぎてしまいますけれども、何よりも言葉を学習していないようでありながら、そばにいてこの人が何を喋っているのか、どんな気持ちなのかは案外人以上に理解しているのかもしれません。私たちはお互い言葉を理解していますし、聞き合ったり話し合ったりしていますけれど、どれだけその人が本当に言おうとしていることを聞き取っているか、場合によっては人がシグナルを出してですね、助けてほしいと、近寄ってほしいというときに、案外突き放したり、無視したり、人の心を読むということは非常に難しいことだと思います。まして、神の言葉を聞くということは、どれほど難しいことだろうか。今日のテキストがそれを教えているように思います。ルカは3章23節見ますと、イエス様が教え始められたのは30歳の時だったと書いてあります。およそ30歳。で、その働きはガリラヤ湖周辺から始まった。いわゆるガリラヤ伝道、後のエルサレム伝道と比べてガリラヤ伝道という言い方をしますし、ある人はガリラヤの春という言い方もします。エルサレムでの伝道に比べれば、ふるさとガリラヤの働きは非常に順調に進んだ。ですからガリラヤの春というような言い方をするわけですけれども、しかし今日のところを見ますと、そんなに簡単な話ではなかったなということがわかります。当初から人々の反応は良いものだけではなくて複雑であったようです。そして今日の箇所を読んでみますと、イエス様の説教を聞いた人々は最後に怒り出してしまった。そして殺そうまで企むほど、どういうことなんだろうか。で、その理由をある人はですね、イエス様の説教は人々の気に入らなかったからだ、 気に入らない説教をしたからだというような言い方をする人もいます。語られた言葉は何であったかというと、これはイザヤの巻物が手渡されてそこをお読みになったということでした。それはイザヤ書61章1節以降ですけれども、今日のところではルカ4章の18節と19節に出てきます。私の上に主の御霊がおられる、主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから、主は私を使わされた、囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるためにとありまして、この言葉が今日実現したと21節に書いてあるわけであります。さて、この朗読されたイザヤ書の言葉ですけれども、主の恵みの年を告げ知らせるために神は私を使わしになったとイエス様はおっしゃるわけです。この恵みの年というのは、これは明らかにこれであろうというのは、旧約聖書でヨベルの年と言われる年がありました。まあ、平たく言いますと解放の年であります。それは土地を耕して、そこに種を植え、収穫を期待して働く。しかし同じ年に、同じ土地に同じ作物の種を植え、収穫をする。5年6年と経っていくうちに土が枯れていくわけですね。疲れていく。なので土を休ませるということで、7年目は別の場所で耕作をする。それが7回続いて49年で、翌年の50年目がヨベルの年で、これは単にですね、土地の問題だけでなくて、一般のユダヤ人たちの社会生活でも当てはめられて、49年50年も経つと格差がどんどん広がっていく。借金を抱え、負債を抱え、虐げられている人たちが一旦そういうものから解放されるということで、債務がですね、すべて、赦免になる。解放の年なんです。その解放の年を告げるために私は来たのだとイエス様がおっしゃった。この言葉を聞いたナザレの街道で礼拝をしていた人々が怒り始めたということなんです。ところが、22節、今日のテキストの22節を見ていただくと、皆はイエスを褒めとあります。イエス様の説教は人の心を打っているんです。心に響いているんです。いやー、素晴らしい話だ。ところがその後見ますと、その口から出る恵みの言葉に驚いた。まあ、ここまではいい。で、その口から出る恵みの言葉、そしてこの人はヨセフの子ではないか、ヨセフのせがれがなぜこんなことを言えるのか、このその口から出てくる恵みの言葉、わざわざ書いてありますけれど、これは旧約聖書申命記8章3節からの引用ということが考えられます。人はパンだけで生きるのではない、主の口から出るすべてのもので生きる。で、これをイエス様は三条の説教でもおっしゃったわけであります。この前にルカはアレノの誘惑のことを記録しています。それが4章の1節から始まっているんですが、ここで神の子ならこの石にパンになるように命じてみたらどうだと悪魔から誘惑された時に、この申命記の言葉を引用してらっしゃるんですね。人はパンだけで生きるのではない、神の口から出る恵みの言葉、これが人を生かすのだ。つまりルカはあの荒野での誘惑を経て、 イエス様が口をお開きになった途端から悪魔が語ったあの誘惑の言葉と同じ言葉を聞いていたイスラエルのユダヤ人たちが口にした。ここでつい最近まで経験された40日40夜のあの体験が再現されているとルカは書いているわけであります。しかしルカは、同じルカは2章の52節を見ますと、イエス様が幼かった時、それから成長して12歳の時、イエスはますます知恵が進み、背丈も大きくなり、神と人とに愛されたとあります。ですから当時のイエス様の周囲にいた人たちは幼い頃のイエス様のことを知っているわけですし、12歳の時のことも知っている。みんな、ああ、かわいい子だ、かわいい子だ、いい子だ、いい子だと認めて、そして12歳の時のあの神殿での出来事を経験して、すごい知恵のある子だなということも褒めていた。その同じ人々がイエス様が30歳になって説教を語り出すと、気に食わぬと言って腹を立てた。腹を立てるどころか殺すことを企み始めたという、どういうことなんだろうかと思います。で、人々の不満はどこにあったのかというと、なんと非常に、身近なことと言っていいのかもしれません。それが23節の言葉に表れています。イエス様がふるさとナザレの町より先にカペナウムという町で、もうこのカペナウムはペテロやヤコブ、ヨハネたちの自分たちの町でしたね。そこで漁師をしていた弟子たちをイエス様は後に12人の弟子に加えていかれるわけでありますが、このカペナウムで行ったこと、そちらを先に人の癒しということをなさって、ふるさとである自分たちのナザレの町が後回しにされたことが腹立たしかった。わかるような気がするんですね。真っ先に自分たちのことをということを願ったのかもしれませんが、それにしても完全に上から目線であります。そして安息日の礼拝での説教というのは私たちと少し違うようです。というのは説教者が決まっていたということではどうもなかったようですね。街道の管理者が巻物を取って、今日は誰が話をするかなとざっと見渡して手渡すということも当時はあったようでもあります。イエス様にそのイザヤ書が手渡されて61章をお開きになって朗読されたわけであります。いつものような他の人たちの説教と違う、それはわかる、非常に深い、心に響くけれど、今日の話は何だということで起こったわけであります。このような回収を満足させることのできる説教者は果たしてこの地上にいるのだろうかと思います。神の言葉を語る、これはなくてならない働きでありますし、これはユダヤ教でもキリスト教でもカトリックでもプロテスタントでも正教会であってもキリストの言葉、あるいは旧約聖書を神の言葉とする人々であれば、ただ朗読だけではなくてその勧めの言葉というものは必ずついてきますから、大事な役割です。そしてイエス様の場合はですね、イザヤの言葉を通して人々にお語りになったのは、ここから解放の働きが始まる、私の働きが始まるという宣教開始の宣言と取っていい、いや取るべき一番ふさわしい説教をカペナウムではなくてナザレで始められた。その意味は非常に大きかったはずですが、人々はそれを全く受け取ることができず、なぜお前が 大工のせがれがこんなことを言うことができる資格があるのか、なぜナザレではなくカペナウムを先にしたのか、この2点にですね着目したというのはとんでもないピント外れということになります。ですからイエス様もおっしゃいます。預言者は誰でも自分の故郷ふるさとでは歓迎されないと。彼らがイエス様とその家族を知っているということが説教を聞きにくしくしていた。私もですね、神学を卒業して、最初の教会に使わされて8年が過ぎて、自分が洗礼を受けた元の教会に来ましたとき、ある方が私に言いました。指原先生、出戻りですな。出戻りって、まあ、すごい言葉をおっしゃるなと思ったんですよ。私はこの方には頭が上がらないぐらい世話になった方ですので、こらえたのですけれど、まあ、事情をよく知っている人たちの中で、神の言葉を語るということは非常に難しい。進学校を出た若い方が、50代、60代、70代におられる、そうそうたるメンバーのおられるところで説教をするっていうのはどんなに辛いことか、厳しいことか。そういう中でイエス様はですね、二つの事例を挙げました。一つはエリア、もう一つはエリシャ、二人とも旧約時代の預言者でした。エリアは預言者の中の預言者と尊ばれる人です。エリシャはエリアによって育てられたといいますか、その大役を引き継いだ預言者、二人とも旧約聖書の中では非常に有名な人ですし、これはユダヤ人であれば知らない人はいないはず。で、エリアはその働きの中で非常に大きな驚くような働きもするんですが、もう一つの働き、ここに記されておりますが、一人のヤモメのところに使わされてという話ですけれど、飢饉が起こって、そして、食べるものがない。それはどこの人たちも同じだったのに、どういうわけかユダヤ人たち、イスラエル人のところではなく、シドンのサレプタというところの一人のヤモメのところに使わされて、この女性と子供を救ったという話。もう一人はエリシャ。この時代もいつものようにですね、どこにでも重い皮膚病を患っている人たちがいた。イスラエル人の中にも何人もいた。けれど、エリシャが使わされたのは、同胞のイスラエルの人たちではなくて、シリアの将軍ナーマンのところだけに使わされて、彼にですね、こうすれば治ると言った。まあ、詳細は省きますけれども、そして、語られた通り、重い皮膚病が治った。それは後々伝えられた旧約聖書の非常に際立った働きの一つ。預言者が働いたらこういうことが起こるんだ。飢饉の際にこんなことがあった。あるいは重い病気を患っている人の中でこういう出来事が起こった。ユダヤ人であればみんな知っていた。けれどイエス様はそれを問いかけられたわけです。どうしてユダヤ人のところに使わされなかったのか。どうしてサレプタの女だったのか。どうしてシリアのナーマンだったのか。あなた方は考えたことはないのか。こういうというわけですね。私がなぜカペナウムで先に癒しの技を起こし、そして今ここで神の言葉の宣言、私の宣教の開始の宣言をしているのに、それを理解しないのか。イスラエルの人たちはアブラハムを自分たちの父と崇め、アブラハム以来の歴史を代々語り伝えてきて、旧約聖書の名前がずっと繋がっていく、それを覚えていくわけであります。自分たちは 神様から特別に選ばれた民族なんだ、先民なんだ。そしてモーセの実戒を口ずさみ、それを覚え暗記させ、子供たちをそのように信仰の道に育ててきたけれど、何のことはないイエス様の説教に対する批判を読めば、彼らの信仰は非常に心もとない、ただの過剰な民族意識、誠の神の前にへり下ってそれを聞いて行おうというその心が欠片もない。一体どういうことなのか。しかし考えてみれば、ここに二人登場してきます、エリア、エリシャも同じように、あれだけの大きな働きをあの時代にしたにもかかわらず、当時のその周りにいた人たちは文句を言っているわけです。後に信仰の偉人とされた人たちも、リアルタイムでは彼らは気に入らぬことをする、自分たちにとってあまりありがたくない存在、イエス様だけではない、エリアもエリシャもみなそうだった。しかしこれはどうも信仰の世界だけのことではなくて、あらゆる世界ではそうかもしれません。その人の評価というのは墓に入ってからしばらくしてから変わってくるということがありますね。生きている時には本当に評価されず、表舞台から抹殺され、そしてどこへ行ったか分かんない、その領域の世界では別の人が非常に高評価を。でも時代が経ってそれが逆転して、あの人は素晴らしい働きをした、私たちはそういう日本人も何も知っていますし、世界ではそういう人たちがたくさんいるわけであります。神様が今聞きなさいとおっしゃっている言葉と、人々が今聞かせてほしいと願っている言葉にはかなりすれ違いがある。私はある方の話を聞きました。若いお母さん、自分の幼い子供を失ったんですね。で、この方に対して教会の先生が大変適切な話をなさった。何の話をなさったかというと、ブドウ園の主人がブドウ園で働く人を集めてきて、そして時間が来て報酬を支払うという、あの例え話です。朝早く9時に出かけて行って集めてきた人、お昼の12時になって集めてきた人もいるし、そして3時に出かけて行ってそこから集めてきた人もいる。みんな同じブドウ園で働いた。そしていよいよ夕方になって働きが終わって報酬を支払う段階になって、それぞれに約束された1デナリオンを支払った。当然9時から働いた人よりわずか3時間、わずか6時間、そういう短い時間の人の方が少ないと思っていたけれど、みんな同じ1デナリオンだった、まあ、その話を先生がなさって、1時間の人も9時間の人も神様の前では同じ尊い命なのですという言葉を聞いたこのお母さん、本当にそこから救われたという思いがしたと言います。なんで神様は私の子供を取り去ったんでしょうか。なぜ神様は癒してくださらなかったのでしょうか。どれだけ祈ってきたことか。そしてそのことが終わった後で痛みを持ち続けながら教会生活をしてきたけれど、今初めて重りが取り去られました。私の子は短い生涯だったけれど、60年90年の人と何にも変わりのない神様の前 ための貴重な大切な命だったということが分かったならば、私のあの時の祈りは何だったんだろうか、私の祈りをどうして聞いてくれないのかという願いっていうのは、思いというのは、ナザレの人たちがなぜカペナウムなんだ、なぜナザレでないのかというのと同じであった。私たちは自分の人生でここはどうしても聞いてもらわないとと思うような人生の岐路に立った時に、どれほど失敗をしていくことか。受け入れたらよい、受け入れてそこを進んでいったら、またあなたが思いもよらん新しい、あなたの想像のついていないような恵みが用意されているのだからと、どうして思えないのか。私が立てている計画をあなたは受け入れようとしないのか。私たちはいつもそのせめぎ合いをするわけです。人生何十年、信仰生活何十年という続く中で、いくら祈っても、いくら尽くしても、周りの協力を呼びかけても自分の祈りが実現しないという時に、こういう経験をするわけです。ロマ書の10章17節に、実に信仰とは、信仰は聞くことにより、しかもキリストの言葉を聞くことによって始まるとあります。よく知っている言葉だと思います。よく聞いているんですけど、犬が飼い主の言葉は十分わからなくても、顔色と声色と表情、雰囲気から、こんなことを考えてるな、こうしたいんだなと察知して寄り添う。私たちは犬よりも神様の言葉を聞き取る能力にどうやら劣っているのかもしれない。そう考えますと、信仰者としての時間の長さ、働きの大きさ、大事なことだと思いますが、それで自分の信仰が保証されていると考えるのではなくて、今日、今語られている言葉、今読んだ聖書の言葉が私に何を促しているのか、何を思いとどめさせようとしているのか、その感情を捨てるということに思いを向けるようにと促しているのか、ああそうだと分かってくる。聖書を読むとき、説教を聞くとき、私たちは本当に聞く力、聞く耳、聞く心を持ちたい。おそらくこの聞く心をくださいという祈りは、信仰生活の初期で終わるのでは決してなくて、昇天するまで持ち続けなければならない大事な祈りだ。神学校でどれほど深く学んでも、マスタードクターの学位を得たとしても、それで終わりではなくて、もっともっと深く神の言葉を聞き、神の言葉に耳を傾け、神の言葉に寄り添っていく。神様を寄せつけるんではなくて、もう神様は寄ってくださっているのに、それが見えていない、聞こえていない、感じていない、そういう私たちが、ああ、あなたがここにいてくださったんですねとわかる。そういうところから信仰の歩みはますます確かなものになっていくのではないでしょうか。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちに寄り添ってくださって、共にいてくださると約束してくださっているイエス様を、私たちは救い主として信じ、私たちの主と崇めて歩ませていただいていることを心から感謝をいたします。しかしあまりにも私たちは身勝手で、自分の願いや計画が優先されて、あなたを何とか動かそうとする傲慢な思いを持ちやすいものです。どうぞあなたの言葉に寄り添え、あなたがそばに いてくださることを受け入れて、今日もしっかりと耳を開いて歩んでいくことのできるものとしてください。あなたが私たちにしようとしておられることを私たちが聞き取って、それをなすことのできる従順な思いと手と足を口を私たちが持つことができますように。神戸ゴスペルキリスト教会の働きがますます祝福されて、地域の方々にあなたの恵みが広げられていくものとなりますように。病んでおられる方々にあなたの癒しの手が差し伸べていかれますように。主イエスキリストの尊いお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。
アーメン。